今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。
はい、それでは今回も、前回に引き続き、独立行政法人国際協力機構東北支部の高橋さんにお話をいただきます。それで前回のお話の続きなんですけれども、これからの海外展開というのは、その既存 の, そのグローバルなそのものづくりのサプライチェーンの一環として、工場を現地化していく、だから日本で採算がもう合わないから中国に行くとかベトナムに行くっていう、そういうサプライチェーンから外れたところで、新たなこうモデルでこう海外展開でご活躍されている企業さんがたくさんいらっしゃると、事例としてあるっていうお話だったんですけれども、対談以外のところでちょっとお話しさせていただいて、その事例をちょっといくつか教えていただけますか。
そうですね、私ども中小企業海外展開支援事業って内部では言っておりまして、はい、でまあ、キャッチフレーズがついておりまして、
そうなんですか。
日本の技術世界を変えるということで、はい、今までその日本の中小企業様が培われてきた技術を、まあ、途上国に持ってっていただいて、それが途上国のためにもなる、はい、でひいてはその日本の企業様の、まあ、ビジネスチャンスにもつながってくるということで、まあ、3年目になるんですけども、まあ、いろんな事例が出てきましたので、はい、まあ、それをちょっと時間の許す限りご紹介させていただきたいなというふうに思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい、でまあ、私いろんなところで、まあ、本当にこれは非常に典型的な例でお話しさせていただいているのに、コイン精米機の事例ってございまして、
その辺に
あるんですか。でコイン精米機ってやっぱり日本の中ではそろそろこう市場が頭打ち感がございまして、
はい、
でこれをこういかに海外に売っていくのかっていうのは、精米機メーカーさん非常に、まあ、農機具メーカーさん全体がそうなんですけど、非常にこう戦略的にいろんな形を持ってらっしゃってて、で逆にその途上国にいきなり持ってった時に、まあ、受け入れてもらえないかどうかっていうか、まあ、そのどうやってその 農家に設置するのかっていう問題があった時に、
そもそもこれは何だって
話ですもんね。そうなんですよ、まあ、コインを入れて精米するっていう文化がないですから、はい、で私どもの制度を使って、持ってっていった事例がカンボジアなんですね、でカンボジアの農村部に、まあ、1年間そのコイン精米機を設置させていただいて、でこれは、まあ、私どもは今まで培ってきたカンボジアとの関係がありますので、まあ、あるモデル地域を作ってそれを設置したと。で米もちょっと日本の米よりも長い長粒米っていう米ですので、まあ、それに少しチューンアップが必要ですねと。で日本から技術者が何回か行って、で1年間置いた結果ですね、まあ、今まではその農家の、まあ、協同組合みたいなところに1台置いてたんですが、まあ、それが必ずしもこう性能がいいものではなくって、まあ、米が欠けたりとか、まあ、めんどくさいからもみ殻で売ってたりとかってするものを、今度はコインを入れることによって、まあ、きれいに日本の技術でこう精米すると。そうするとカンボジアの方にとっては米の商品価値が上がってくると、欠けませんので栄養価も改善されてくるということで、まあ、そのカンボジアの農村が抱える、まあ、精米っていうところの課題を、まあ、日本のその精米機メーカーさんが解決したと。で精米機メーカーさんにとってはその1年間、まあ、これは1年間で1000万の予算がついて、でそのいろんな形の、まあ、輸送費ですとか、まあ、渡航費が出るんですけども、まあ、そういう形でこう国の事業、まあ、ODA のまさに事業としてやっていただいたことによって、まあ、概ね1年間やると今後どうやってやっていけばいいのかっていうのが見えますので。
そうですよね。
ですので、まあ、一つのカンボジアへの足がかりということで私どもの制度を使っていただいたっていう事例ございます。
やっぱほら正直精米機っていうところが国内の需要としてこれからぐんぐん伸びていくっていうのはまず考えられない話だと思うんで、もうじゃあ全然違う市場っていうか新たな市場に市場を作っちゃったっていう感じになるんですよね。
そうですね、
はあ、それがじゃあ一つの事例ですね。
ですね。で宮城県でもですね、先週ちょっと私どもプレスリリースをさせていただいたんですけども、はい、6月に募集した案件化調査っていうこれも一つの事業なんですけども、1年間で、まあ、3000万の予算がつきまして、はい、でまあ、途上国の市場を開拓していただくということで、まあ、宮城県から2地で採択されまして。
ああそうですか。
で1つは仙台の、これ皆さん多分ご存知だと思うんですけども、はい、会社名はですね、いちごホールディングスさん。で皆さんご存知の事業はストロベリーコーンズっていうピザのデリバリー展開をされている、はい、会社さんが一つの事業部門としてアクアネクストっておっしゃるんですけども、これ水を浄化する技術をお持ちだと、はいはい、 で、まあ、震災後ですね、結構プールの水なんかも飲まなくちゃいけないケースが宮城県でも出てきまして、まあ、そういう中でこうその浄水の技術を使われて、まあ、いろんな復興支援もされたりとか、で日本での設置事例は高速道路などにですね、それを設置して、要はその分断されて水がなくなった時に使っていただくっていうので、まあ、事業展開をされていると。でその会社様がミクロネシアですね、マイクロネシア、これ南太平洋の島々っていうのはおおむね水っていうのは雨水で飲んでるんですよ、うん、はい、まあ、水道をするだけの、まあ、いわゆる島が点在してますので、うん、水道設備を敷くだけのやっぱり予算が取れなくって、うん、でまあ、雨水をこうきれいにして飲んでると。ただそのミクロネシアのある地域は雨が止まるとですね、水がなくなったりして、
はい、
ニュージーランドとかオーストラリアから緊急給油みたいな形で水運んでるみたいなんですね。
あ、そうなんですか。
でそのアクアネクストさんの作ってるその移動式の浄水器っていうのは、はい、海の水も飲み水に変えることができるということで、
そうですか。
ですので、まあ、ミクロネシアを皮切りにその南太平洋でそういう浄水器を使ってもらえるかどうか、はい、これを、まあ、マーケティングしていくことで、まあ、1年間やっていただくっていうのが採択されました。
それはもう決まりじゃないですか。
だからこれでね、そういうことでその、はい、いちごホールディングスさんのビジネスが非常に拡張しつつ、ミクロネシアのその、まあ、渇水対策ですね、まあ、両方うまくいけば、まあ、いわゆる開発途上国の課題を解決することで日本の、まあ、企業さんのビジネスも展開がこう広がってくると、こういうケースですね。
それ2つの事例をお話をお伺いしたときに、はい、日本のそのやっぱりグローバルなものづくりのサプライチェーンが頭に思い浮かんじゃったんですけども、その日本で例えば精米機を作ったりとか浄水器を作って輸出した場合ってかなり向こうの国にとっては高額な製品になると思うんですけど、その辺っていうのはどういうふうに解消するんですか。
まあ、あとはですね、現地化をやっぱりしていかなくちゃいけなくて、うんうんうん、まあ、そのダウンサイジングっていうんでしょうかね、はい、まあ、現地に適合した形で、まあ、作っていくと。で、まあ、これも一つの事例なんですけども、はい、東北大学が15年前に開発した製品で足こぎ車椅子っていうのがあるんですけども、で足でこぐことによってリハビリテーションができるっていうんですけど、これ今実はベトナムで事業展開できないかどうかをやってると。でベトナムって結構地雷で足をなくされた方がいらっしゃって、で寝たきりになっちゃうとどうしても病気の回復力が不足になっちゃうので、まあ足でこぐことによってまあその病気の回復力を早めていくと。ただこれ今実は台湾で作っておりまして、はい、まあ、非常に特殊な車椅子ですから、はい、全てのパーツがまあオーダーメイドで作っていかなくちゃいけないので、まあ、1台30万ぐらいすると、うん、でこれベトナムでやっぱり1台30万の車椅子を普及するっていうのは結構大変 で、うん、で社長さんにお聞きすると自転車を直せる技術があると作れるんだみたいな、ですので、まあ、これからなんですけども、うん、ベトナムでその足こぎ車椅子を、まあ、自転車の部品を使って作るということで、まあ、そうすると安く作れてきますし、まあ、その作るところにこの足の悪い人たちを雇用して、まあ、そこでのこう現金収入を増やすっていうこともまあサポートしていくっていうことですので、まあ、やっぱ何らかの形で現地化をやっぱり見据えていかないとまあ難しいのかなって感じはしますですよね。
ということは最終的に、まあ、マーケット調査をしてそこに市場があると分かったらそちらにまあ工場を作ったりとかで現地の方を雇用してで現地のものづくりとして製品とかを提供していくということですよね。
そうです
ね、技術を提供していくという、はい、なるほどね。
ですから今回採択されたもう一つの宮城県の事例なんですけど、はい、これは石巻の会社さんで、はい、JAC さんという廃棄物の処理をされている、でいわゆる震災瓦礫の処理を非常に一生懸命やられた会社さん で、
はい、
で実はその発想の原点としては震災の瓦礫処理がおおむね終わってその焼却炉があると、うん、でこれ県としても何とかしたっちゃいけないっていう話が、まあ、あったらしくって、
はい、
でこれをもうベトナムに持ってきまして、でベトナムも非常に今経済発展著しいですので、はい、まあ、ベトナムの廃棄物を処理しつつその宮城県で使った震災瓦礫の焼却炉を持ってってそこで発電事業もやってみようというお考えなんですよね。
はいはい、
ですからまあその震災技術がそういう形で活かせるかどうかはまあこれから調査してみてっていうことなんですけども、まあ、ある意味その日本でまあちょっともう震災が終わってですね焼却も終わったので、まあ、その再利用っていう形でまあうまく使っていただけるようなところがあれば、まあ、もしかしたらベトナムの電力がその震災で使った焼却炉で賄うことが起きるかもしれないっていうこともあるわけですよね。
その今ご紹介いただいたいずれの事業もやっぱり 国際協力機構さんのその事業目的みたいなものすごくこううまくマッチして、その現地の例えば貧困とかの解消もそうだし、日本の企業のその新たな飛躍っていうのとも結びつくし、もう相互にこうハッピーな事業ですよね。
ですから、まあ、広くよく言われている言葉ではビジネスマッチングっていう言葉があると思うんですけども、うんうんうん、まあ、私どももまさにそのビジネスマッチングだと思っておりまして、はい、まあ、日本の企業様の持ってらっしゃる技術と、それから途上国が抱えているいわゆるいろんな課題、
うん、
それからまあこれはいろんなプレイヤーの方が必要で、まあ、そういう、こう形にいわゆるまあ企業様と途上国を結ぶことを具体的な形にするコンサルティング方のまあマッチングも必要ですし、うん、まあ、いろんな形でいろんなプレイヤーの方に関わっていただいて、まあ、やってるっていう事業ではございます。
それでは東北の企業様で今後海外展開を視野に入れてる会社様もあれば、まだそういう段階に気持ちが至ってらっしゃらない経営者さんもいらっしゃると思うんですけれども、そういう方に一言いただけますか。
ぜひですね、どんなことでも構いませんので、はい、私ども仙台に事務所構えておりまして、こういう事業をいろんな方にご紹介させていただいておりまして、まあ、まだまだ私いろんな会社さんお邪魔するんですけど、この事業これよく知ってるよなっていう方どなたもいらっしゃらないので、まず気軽にですねお問い合わせいただいたり、まあ、もちろんホームページにもいろんな形で出てますので、ぜひ一つでも二つでも、まあ、成功事例ベストプラクティスを作っていくことが、まあ、東北のこの海外展開をどんどんどんどん、まあ、発展させていくことだと思ってますので、まあ、ぜひお気軽にですねお声掛けいただければと思います。
対談も気軽にお引き受けいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、それでは後半は先日受けた取材についてインタビュー形式でお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この前全権本社という会社から働き方と転職を考えるウェブマガジンということで取材を受けられたということなんですけれども、はい、どういった内容だったんですか。
ですね、タイトルは知らないと後悔する会社員のための人事知識、会社員だからこそ知っておくべき会社のルールっていう、まあ、内容ですね。
はい、これはどういったお話なんですかね。
ですね、これはどちらかっていうとその、まあ、いわゆる人事制度とかを作る側、
はい、
設計する側ではなくて、そのこう適用を受ける側、例えば上司に評価をされてそれによって処遇が決まってくる人が、
はい、
知っておくべきことを、まとめたものですね。
やはり会社にお勤めの方ですとやはり何らかの評価を受けてお給料が決まってということになると思うんですけれども、普通の会社員として最低限知っておかなければならないポイントっていうのはあるんですか。
それはねすごいいっぱいあるんですけど、まず一番最初に押さえておくべきことっていうのは、その例えばある方がある会社に就職するときにどんな会社なんですかとか社風とかいろんなことを知りたがると思うんですよ。
はい、
でも正直言って先輩社員ですとか、まあ、人事部の方はその会社の本当のところっていうんですか、
うん、
本当に誰かがその会社に入ってどういうふうなキャリアを終えてどういうふうになっていくかっていうのはまず教えてくれないと思った方がいいと思います。
例えば採用面接の時に、うん、キャリアパスっていうんですかね、うん、どんな形でこう自分がキャリアを積んでいって、
うん、
でまあ、どのようなポストについていってとか、あと給料がどのようにそれに比例して上がっていくかっていうようなことは、
うん、
やっぱり面接を受ける側としては聞きづらいことだと思うんですよね。
あとね、その多分ねこうシステムとしての人事制度っていうのが将来的にその人をどういうふうに運んでいくかっていうのをみんなその分かってるようで分かってないっていうのが大きいと思うんですよ。例えば先輩社員とかリクルーターとかいたでしょ、
はい、
でああいう人も本当に分かってるかっていうと分かってなくて、でやっぱりほらみんないい人取りたい会社としては思ってるから、 だからその自己実現できますとか、若いうちから仕事を、大きな仕事を任されますとか、いろいろ言うじゃないですか、
はい、
で大抵においてね、それはあの正しいあのキャッチコピーっていうか、
うん
ね、採用のためのその掛け声になってないように思うんですよね。
ただあの正しい情報がなかなか得られなくて、うんまあ、それで会社に入ってみて、あこんなはずじゃなかったなっていうようなことってありますよね、
う
ん、
ある、もうあるっていうかね、はい、もうあるのが当然っていうか、うん、だってまずね、若いうちから大きい仕事はね、大きい企業では任せてもらえないと思った方がいいと思います、うん、それはその何を見たらいいかっていうと、その会社のこう資格制度っていうんですか、例えば仕事のこう階段だったり能力の階段とか、まああるんですけど、等級制度とか資格制度とかっていうんですけど、それが一体何等級、階段がいくつあるかとかって見ただけで、大きい仕事が任されるか任されないかなんていうのはすぐ分かっちゃうもんなんですけども、はい、
なかなかまあ、キャリアが浅いうちというか、うん、若い間っていうのはまあ、そういった会社の仕組み、人事の仕組みっていうのは、うん、こうなかなかこう気づこうとしないというか、うん、どういうふうに分かったらいいのか、ちょっとまあ社内にいても難しいところはありますよね、うんうん、
結構ね、一つ言えるのは例えばその会社が人事制度とかをこう外部に公表してたら、今なんかそういう人事制度の比較サイトみたいなのもあるんですよ、ポータルサイトみたいなのも、まあ、そういうのを見てみるっていうのもそうなんだけど、その人事制度の読み方を知るっていうのはまず大事だと思うんですよね。
読み方
うーん、だから階段がいっぱい、等級がいっぱいあるということは、そこを登っていく、まあ、栄光の階段ってこの間の対談では言ってたんだけど、
はい、
栄光の階段が一体何段あるかですよ、
うん、
で駆け上がるっていうのがね、実はあんまりできなくて、
うん
うん、日本企業では特にその飛び級なんて言ったって、飛び抜けて例えば若いうちから仕事できる人がいるとするじゃないですか、うん、でそういう人を適切に処遇のしようがないんですよ、
うん、
で一個と他の人より抜きに出て昇格していくって言って2段も3段もその栄光の階段を駆け上がるってことがまずできない、
はい、
まず周りが許さないでしょうし、
うん
うん、それはかなり難しい、なんていうんだろうかな、抜本的に組織風土を変えなきゃいけないとかっていうので、うん、カンフル剤としてっていうのはあるかもしれないけど、基本的には人事制度っていうのはそういう運用になってない場合が多いんですよ、
うん
うん、だからそれはまず押さえておく必要がある。で反対に等級が少ないっていうことは、
はい、
大きな仕事を任される可能性が高いけど、うん、能力の見極めとかっていうのもあまりなされないまま、ね、次のこう階段に大きくジャンプしてよじ登っていかなきゃいけないわけだから、
うん、
失敗する確率も高いっていうことです、
うん、
で失敗しちゃった場合はそのまま弾かれちゃうケースも多いってことです、う
ん、多分その人事制度の在り方とその仕事の内容っていうのは、
うん、
まあその個人それぞれで、
うん、
合う合わないっていうのがあると思うんですけれども、
うん、
その仕事はこう好きなのに、
うん、
こうなかなか評価されないですとか、
うん、
その階段がたくさんありすぎて将来がなかなか見えないっていう場合もありますよね、うん、
あるある。
そういった場合はやっぱりこう我慢するしかないんですかね。
だからそういうの我慢できる人はいいし、
はい、
正直難しい人はね、入っちゃうとお互い不幸になっちゃうんですよね、
うん
うん、だからだってシステムっていうのは結局そのシステムの中で標準っていうのが多分あって、でその標準的な人間をこう多数排出するものでしょ、ある意味機械的に、うん、だからそこにそぐわない人がそのね機械の中に入っていっちゃうと、もう本人もどうしようもないし、その方の処遇をする方の立場ももうどうしようもないんだよね、
うん
うん、だから一つ例えば自分にその会社が合ってるか合ってないかで等級にと絡めて言うんだったら、 最終面接とかその前の面接とかで出てきた人が大体どれくらいの年齢層の人かっていうのを見とく必要があるかも。
どれぐらいの年齢層っていうのは
出てほら大体課長が出てきて部長が出てきて役員が出てきてってなるでしょ、
はい、
で課長が出てきてもう40代で部長が出てきて50代、うん、で役員が最後60代とかって言ったら、うん、そういうのなん
でそういう階段を上っていくっていうことですね。そう
そうで運がいいというかもう本当にその役員なんか一握り、うん、部長も一握りでしょ、
うんうん、
今ってほら我々がコンサルでこうすごいやってた時成果主義とかって導入して、うん、でそのなんていうのかなこの人すごい頑張って成果も上げてきてくださったとか会社に貢献してくださったから、
うん、
一応ベンチには入れときましょうっていう指名打者みたいな風にその方のに試合に出てもらったら能力発揮してくれるからって、
うん、
はい、ベンチに入れておくっていう職能等級っていうのがあったんですよ。
その潜在的な能力に対して評価をするっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。で、そういう人がいるからそれなりにこうお給料が上がってたり社内資格では等級が上がってたりしてたんだけど、
うん、
今って仕事と結びつかない昇給とか昇格っていうのは基本的にありえないっていう発想、
うん
うん、だからで仕事っていうのはやっぱりほら組織の大きさもしくは市場規模と結びついてるからそんなに、ね、上に上げるっていう何でもかんでもというか誰でも彼でも上げられるわけでもないから、
う
ん、
ね、
ますますポストも少なくなっちゃうわけでしょ、うんうん、だから皆さんが例えばその就職時に二次面接三次面接で会った人っていうのはその会社の中でもものすごい稀有な人なんだよね、
うんうん
うん、
そうですよね。
そうそうそうそう
選び抜かれた人
っていう、そうそうそう、もう本当に稀有な人、うん、でその稀有な存在になるっていうのがその狭き門が自分の本当に自己実現なのかとか、
うん、
うん、いうことはよく考えておく必要ありますよね、うん、
やっぱり会社にとっても大事な従業員が、うん、その会社の人事制度仕組みに対して、うん、こうどれだけ不満ですとか、
うん、
満足っていうのもあるかもしれないんですけれども、うん、そういったものどんな意識を持って働いているのかっていうのは知る必要はありますよね、うん、
あるし、だからお互いだから不幸になる前にだから、うん、そのシステムっていうのが結局最後に排出するものが何者なのかっていうもの、
うん
っていうのはお互いある程度は知っとく必要あるよね。
うん、そうですよね、うん、だからそのあまりにもそのミスマッチが起きているだったり、うんうんうん、その仕組みがあまりにもいびつですよっていうのがあった場合っていうのは、まあ、社長はよく会社が不健康な状態っていうふうにおっしゃっていると思うんですけれども、うんうん、その不健康な状態がどんなものであるかっていうのは、まあ、知る手段みたいなものはあるんですか。
例えばそうね、いろいろあると思うんだけど、まずはその不健全な第一歩っていうのはその会社の制度がそうなってないのに例えば自己実現って言ってみたりとか、
うん、
あとはその若いうちから活躍できてとかいうのはそうでしょ。あとはその組織って最近ね思うのは成果主義とかって言ってある意味その結果主義みたいなだから出てきた結果についてその責任を負いなさいよって言われたって会社全体で結果とか業績とかっていうのが全然定義しきれない時代にそのね階層の下の人から上の人に至るまで何でもかんでも結果なんていうのはそれそのものはもう本当におかしい話なんだよね、うん、じゃあ会社っていうのが全体の業績みたいなものを定義する責任を放棄するのかっていうことになっちゃうから、だからまあそういうところに成果主義がまあうまくこう導入されてない会社のね、
うん、
改善課題があるのかもしれないです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは楽曲紹介です。今回お届けするのはおなじみリビートのリバースというアルバムから Not Red But Hot。 はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。